東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。先週に引き続きゲストはフィデリティ退職投資教育研究所所長の野尻聡さんをお迎えしています。今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週はイギリス、アメリカ、日本の資産形成の考えについて、はい、いろいろ違いがあるんだよというお話を伺いました。はい、今回はですね、野尻さんが書かれた脱老後難民イギリス流資産形成アイデアに学ぶという本をお書きになられていた時に、いろんなアイデアがやっぱり浮かんできたんじゃないかなと思いますので、はい、そのあたり私たちが学ぶべきものをですね、はい、教えていただきたいなと思うんですけれど、はい、まずどんなところから私たちは学んでいったらいいんでしょうか。
本当にいろんな制度があって、はい、でそれを上手に使うか使わないか、日本に導入するっていうのは ISA を日本に導入した NISA があるよねっていうのはよく言われますし、はい、もっと前は金融ビッグバンってイギリスのサッチャー政権時代の言葉が、日本でもやるんだとかってありました。
ありました。
制度の導入っていうのはいいことだと思うんですけど、やっぱり時間がかかるので、はい、それよりもその制度の下で何がやってどんなことがあるのかっていうのをこうアイデアとして自分の資産形成に取り込んじゃう、
はい、
制度の前に取り込んじゃうっていうのがいいなっていうふうに、制度を分析すればするほど思いましたね。
確かに日本の場合はもう高齢化社会が始まっていて、はい、イギリスにしかもその金融のところでは15年も遅れてしまっているっていう、はいはい、その遅れすら取り戻せないかもしれないという状況の中、ね、私たちがやっぱり動いていくっていうことの方が大事なわけですよ ね、はい、
制度よりもまず自分で取り込んじゃえやっていうのが、はい、私は大きいと思いますね。
はい、
その中でやっぱ一番今注目しているのはイギリスの企業年金改革っていうのがここ数年進んでいて、
はい、
実はイギリスでは2018年来年までに、全ての企業たとえ従業員が1人とか2人でもですね、全ての企業が企業年金を入れなきゃいけないっていうルールが法律が通っていて今動いているんですね。
はい、それは個人にとっては素晴らしいことですけれども、はい、企業にとっては結構負担も増えるものですよね。
そうですね、本当に、町の花屋さんだったりとかで企業年金って考えたらそれは無理な話だよね。でもそれでイギリスの政府は政府主導で、年金プロバイダーを1個作ったんですね。
年金プロバイダーというのがあるんですか。
はいはい、日本で言えばどうでしょうね、企業年金を第三者の立場で提供をしてくれる金融機関、こんなふうに持っていただいたらよくて、はい、花屋さんもそこの制度を自分の従業員に適用できるっていうような形なんですね。
あまりじゃあ企業に苦労はあまりないっていうことなんですね。
少ないですね。はい、でほとんどが確定拠出年金ですね。
はい、具体的に言うとどういう制度になるんですか。
そうですね、だから日本で言えば、ちょっと乱暴な言い方かもしれませんけど、今年スタートしたiDeCoがありますよね。はい、あれを、企業が強制的に採用するっていう形を取るっていうことでしょうかね。だから花屋さんが企業年金を作りなさいって言われても、いやそれは自分じゃとてもできませんと。なのでiDeCoを従業員に、採用するっていうような形を取っていくっていうようなことですかね。
なるほど。運用の方針とかというのはどんなことを方針にされてるんですか。はい、
そ
うです
ね、その、公的に作られた年金プロバイダーのことを現地では NEST NEST と言うんですね。はい、これは頭文字を取ったことで使っているんですけど、はい、ここが提供するっていうのは確定拠出年金がほぼ全部で、かつその中心はターゲットデートファンドって呼ばれている金融商品なんですね。
はい、
で一個一個の商品というよりはコンセプトとして思っていただくのは、年齢によって少しずつ、リスク性資産の構成を変えていくっていうものなんですね。
はい、
だからターゲットデートっていうのは例えば自分が退職をする年齢、その時に引き出したいので、そこの時には全額リスクの少ないものになっている。よく言われるのが退職するときに運用してたけど、あの時にリーマンショック来たらどうするんだってよく言われたんですけど、
はい、
リーマンショックが来るか来ないか分かんないけど、退職の時に向けて少しずつリスクを減らしておけばいいじゃんっていうのが このコンセプトになるんですね。
もともと野尻さんが提唱されていた考えと近いんじゃないですか。
は
い
は
い、
そうですね。できれば投資とか資産形成って放っておくとか忘れてていいよねっていうのが一番楽だと思うんですね、
はい、いちいちチェックしなきゃいけないのってやっぱり ね、 大変ですよね。
でしかも企業にとっても毎日毎日株価チェックしてもらってたら仕事にならないよって、はい、思われるので、
はい、
企業にとっても働いていくインセンティブにはなるけれど、あんまり仕事の邪魔になっても仕方がないよねということで、はい、放っておける資産形成としては非常によくて、
はい、
しかも信託報酬とかいうコストはキャップが作ってあって、これよりも低くないとデフォルトファンドとしては採用しませんとかですね、なかなか厳しいルールのもとに、
はい、
ファンドを採用するっていうような形をしていたりして、
だからこそ私たちにとっては安心安全ですね、
まあ、よりコストの少ないものになるということにはなりますよね。
なるほど、そういうものがしっかりと確立されてきている、はい、ということなんですね。
これこそが実はあまり資産形成を知らない人にとってもやりやすくなるものだと思うので、
はい、
全ての企業でしかも従業員が自動加入っていう制度がイギリスの制度なんですけど、そうなると誰でもできるようにしとかなきゃいけないっていう立て付けは避けられない、はい、
そうですね。全員がね、自分が投資すべきものを自分で考えてってなると、
はい、無理です
よ、ね、無理だと思います、だからこそこういうものが日本にも早くこう導入されるべきだ、はい、いいですね、ということですよね。私たち、はい、長くその資産形成をしていこうと考えるときって、はい、いくらずつやればいいんだろうとか、はいはいはい、そういうのってすぐに考えてしまうんですけれど、そうですね、そういう考えというのはイギリスとはやっぱり違いがあるんですか。はい、
この企業年金制度でもう一つルール化されているのが、最低拠出率なんです。
はい、
お給料の最低 8% を拠出するっていうルール化がされていて、でそうするとお給料が上がれば拠出額が増えていくわけですよ。
はい、
で我々普段は1万円投資しようよとかって金額で言うことが多いんですけど、
ほとんどが金額ですよね。
ですよね。でも実はお給料の多い人と少ない人、それから同じ人でもお給料がだんだん増えていくことを考えたら金額を規定してしまうのは良くないだろうな。だから要はお給料の何パーセント、はい、額から率に基準を変えていくと随分違うんじゃないかと思っていて、
はい、
自分の資産形成やってらっしゃる方にちょっと振り返っていただいて、年収に対してその金額 8% を超えてますかと。イギリスは 8% が最低ですよと。
8% が最低なんですか。
もちろん企業が拠出する分だとか全部含めてですけどね、
はい、
こう足し算してみてあるかな、ちょっとだけ心配になりませんか。
私全然そこに到達してないと思います、ね、
でもそれが国によってはそれを最低と言っているところがある。我々それでいいのか、高齢化率はどっちが高いのかとかって考えていくと、
はい、
決してなんか他人事のようにしてはいけないような気がします ね。 そうですね。
もしかしたら 8% が最低ではなく、もっと上のラインで最低を作らないといけないかもしれないですね。あとやっぱり税金なんですよね、はい、私たち一番身近なもので気になるところって、ねね、
はい、この税金もね、実はイギリスの企業年金の税金って、日本と同じように確定拠出年金をすれば所得控除があるんですね、
はい、
でも所得控除って日本は年末調整で税金が少し減ってなんか手取りが増える、はい、第二のボーナス飲み屋に消えていくみたいなのとか、
大体そうですよね。
それから確定申告をして取り戻す方もやっぱり3月ぐらいに口座に振り込まれていく、
はい、
これってほとんど消費に消えていくんですけど、
はい、ボーナスだって思っちゃいますからね。
ところが、ね、はい、イギリスはそれが年金の口座に振り込まれるんです。
ってことは、だからそれ再投資ってことですよね。
そうなんですよね。だからちょっと言い方を変えると、投資をした人からするとパフォーマンスが上乗せされていると、
はい、
税金分上乗せされているって考えると、なんかちょっと投資したくなるよねって思うじゃないですか。
そうですね、実感が湧いてくるかもしれませんね。
この差はすごく大きいので、制度上それをすぐやるっていうのはマイナンバー、
はい、
これが導入されて動いているとはいえ簡単にはいかないと思いますから、税金戻った分は消費にしないで投資にすると、 まあ、あの消費から投資をですね、はい、ここでもちょっとだけでいいのでやっていただくといいんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、消費から資産形成へっていうふうに ね、私たちできる部分
は考えたらいいですね。
そうかもしれませんね、うん、あの退職後のやっぱり税制優遇もまた全然違いがあるんですよね。
そうですね、あのやっぱりあの現役時代のことを私たちは資産形成で、これはまあ英語で言うとアキュミュレーションっていうんですね、
はい、
で退職した後お金を使っていく減らしていく時代っていうのはあの英語ではデキュミュレーションって言っていて、うん、まあ、資産活用とか引き出しとかってこういうような表現だと思うんです。ここにもあの税制上の優遇をつけていくことで、あの一生涯お金とのこう向き合い方で、あの政府がもしくは税制がサポートしていくっていう立て付けをイギリスで今取り始めているんですね、
はい、
日本でもちょっと早めに手をつけていかないと、まあ、何度も同じことを繰り返しますけど、日本の方が高齢化率高いので、
そうですね、
やらなきゃいけないことがいっぱいあるような気がしますね、
はい、
東証プラスユ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方にはプラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
フィデリティ退職投資教育研究所所長の野尻聡さんをゲストにお迎えしてお話を伺ってきました。イギリスをはじめとして本当にそういう資産を形成するためのアイデアって本当にたくさんあるのを私たちは知って、それを私たち日本でもできるのを待つわけじゃなくって、それを自分自身であの先取りして取り入れていくっていう行動もやっぱり今から、
ね、
はい、とても大事なんですね、
はい、それは大事だと思います。その意味ではイギリス流ちょっとだけ見ていただくといいなと思いますね、
はい、ぜひ皆さんもイギリス流資産形成アイデアに学ぶ野尻聡さんの本をお手元にご用意いただければと思います。さあ、そんな野尻さんが以前に出された本、はい、貯蓄ゼロから始める安心投資で安定生活という本、こちらをプレゼントに頂戴いたしました、はい、5冊いただきました。番組ホームページからご応募いただくことができますので、ぜひ皆さんお読みいただいて、こちらもの貯蓄ゼロから始められるということ です。本当に始められますか。
始めるための方の本っていうふうに思っていただ
くといいですね。これは若い方でもあの年配の方でも大丈夫、は
い、あの若い方が特に読んでいただきたくて、あの4ページで1章ずつっていうあの短いものを集めた形にしてあ
るんです。あ、そうなんですか、はいはい、そうするとじゃあ自分にぴったりのところをまず開いて読んで、
好きなところだけ読んでいっていただけるように作ってみました。
なるほど、その先をまた読んでみるっていうのもまた勉強になりますよね、はい、はい、こちらプレゼントでいただきました。ぜひ番組ホームページからご応募いただきたいと思います。今回はフィデリティ退職投資教育研究所所長の野尻聡さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。